おはようございます。8月の最後の礼拝ですね。8月1ヶ月も守ってくださった神様に感謝しましょう。ハレルヤ。皆さん、この2週間前のメッセージで、人の存在の目的が神様の栄光を表すことだと申し上げたんですけれども、覚えていらっしゃいますか？先週のことも覚えないのにそういうことですか。皆さん、この、人の主な目的は何ですか、こういうような質問は、皆さんこの聞いたことあると思いますけども、エスタミスタ小教理問答の中での第1問になります。皆さん、もう一度、質問します。答えはスクリーンに出ますので、スクリーン見て答えてください。人の主な目的は何ですか？答えはあります。人の目的は、それからせーの、主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことです。アメン。これが人の主な目的ということなんです。ウェスターミンスター小教理問答ということは、子供に教えるため、教理を教えることですけれども、子供たちにこれを簡単に教理を教えるため作ったものです。大人には大教理問答がありますけれども、内容はほぼ同じことなんです。主の栄光を表す、また主の栄光のため、主に栄光を期する、そういう言葉、私たちはたびたび使うし、よく聞きます。今日朝から今までも何回も皆さん、聞いたと思います。使徒パウロも、コリントの10章31節で、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさいと、このように言われました。では皆さん、神の栄光を表すということは何でしょうか。神の栄光を表す。聖書で言うこの栄光という言葉は、皆さん、世の人たちが普通言う高めるという意味だけではありません。その中にはもういろんな意味があります。それで使われています。その中一つ、例えとして挙げると、この栄光という意味は、すでに、実在することを実際に認め、また感謝で告白したり、称賛すること、というような意味もあります。もうすでにあるものに対してそれを認める、それで感謝を告白する、それを賛美するという意味なんです。その中でも最も、元素的な、一番、もう、基礎になるその意味は、神様をそのまま正確に反射することという意味なんです。神様を反射するということです。鏡のように反射するということなんです。加えたり、また外したりするのではなく、聖書に記録された通りに、我々の形として、我々の似姿に、反射することが、この神様を栄光することです。変な日本語ですよ。神様を栄光するってことです。神様を反射するってことなんです。もしですね、アダムが神様の形とこの姿を鏡で反射するように、すべて完璧に反射することができたら、それはアダムにとっても栄光になるのです。これはお互いの、双方の、相互作用というような、ことなんです。神の栄光を表すことが結局は自分の栄光になることなんです。素晴らしいことですね。神様の栄光を表すことが逆に自分の栄光になるということ。皆さん、私たちは教会で 神様の栄光のためにというその言葉に慣れています。まあ、言葉を変えてストレートで言うと無感覚です。何気なく使うんです。反面こういうような人もいます。神様のみに栄光を期するために生きることが人間の目的目標なら、私たちは操る人形ではないかという人もいます。それで不満を言う人もいるんです。これはですね、皆さんすべて、私たちが栄光という言葉を間違って解釈してきたために生じた誤解ということです。神様に栄光を捧げようということ。それは神様だけ高めて、人はどうなっても構わないという意味ではありません。むしろ、さっきアダムが神様の栄光を表したら自分に栄光になると言われたように、私というそのものを、そのアイデンティティを通して神様を投影させる人生を生きてみなさいと、神様から感謝させてみろというそのことなんですね。簡単に言うとですね、皆さん顔が似てる親子を見ると何と言うんですか、皆さん。まあ、そっくりですねと言うんですね。韓国ではこれをたい焼きですねと言うんです。たい焼き、うん、たい焼き。全部形が同じでしょ。そういうような言葉を使うんです、うん。そっくりです。これは、この子供は父を、まあ、父のまた母の分からないけど、その、栄光だということなんです。そっくりだということは、この子供は父の母の栄光だ、あるものすべて反射したということです。それが栄光という意味なんです。このようにですね、皆さん、神様はご自分をそのまま反射させるために人を創造されました。その人が誰ですか、皆さん。最初作られた人、エヴァ、アダムですね。一番最初作られた方、人はアダムです。アダムを作られました。その理由で皆さん、この人は神様の栄光を表すとき、最も幸せなのです。今日の説教は少しですね、ゆっくりします。でも少しちょっと考えさせられることはあると思います。よく聞いてください。居眠りするともう全部わからなくなります。私たちは神様の栄光を表すためにそう作られました。だからこの人はですね、神様の栄光を表すとき、最も幸せになります。それが人が作られた目的だからです。ここで皆さん考えるべきことあります。人が作られたのは目的があるということなんです。人は皆さん偶然に生まれた存在ではありません。神様が目的を持って作られたんです。世の中でどんなものでも皆さんそれを作るときには目的があります。そうですね。例えば、ボールペンは、ボールペンの目的は何ですか？そうですね。何かを書くことなんです。書くために作られました。時計は時間を確認するために作られました。これが目的なんです。人も作られた目的があるということなんです。それが何ですか？神様の栄光を表すためということです。これを考えてみると、皆さん、私たちが子供を育てるとき、気をつけなければならないことがあります。子供たちに、親が結構勉強しなさいと言うんです。勉強する目的をしっかり教えるべきなんですけども、 それを教えなくて、ただ勉強しなさい、勉強しろと言うんです。目的をしっかり教えるべきなんです。なぜならば目的があるとき人は積極になるんです。目的がなしに漂流する人生は皆さん意味がありません。例えば運転するんです。どこかへ目的を持って行くとには、ああ早く行かなきゃならないと。しかしもう行く先どころもなく、どこ行くかわからないとは、うるうるして時間を費やし、もう何もない、残ることもないと。多くの親が子供たちに話します。勉強はあなたのためにするものだと言うんです。あなたのために、自分自身のために勉強するんだよと、そういうふうに皆さんよく聞かれたと思うんですけれども、親としては言ったと思うんですけれども、それは、間違っていることなんです。自分自身のために勉強するのだという言葉を、話を子どもたちが聞いたら、皆さんどのように思われると思いますか。そうですね、自分のために勉強すること、いやそれしたらしなくてもいいじゃん。なぜ自分、私は勉強よりゲームすることがもっと好き、サッカーしながら遊ぶことがもっと好き、勉強することより他のことをするのがもっと楽しい、勉強しなくていいんだ、自分のためにするものになったらですね。しかし私たちは、親たちは子供にあなたのためにするんだと言うんです。これは目標目的を失わせることになるんですよ。結局は自分のために存在するんだということになるんだ。自分のために勉強するんだということは、自分のために存在するんだ、自分のために生きるものだというようなことになるからです。結局人生の目標が自分自身になるんですよ。これは矛盾です。皆さん、さっき人は作られたと申し上げました。聖書にも書いてあります。作られました。自分が自分を作ったのではありません。目標が、目的があるんです。神様は作られた目的、ボールペンがボールペンのために存在するんですか、時計が時計のために存在するんですか。これは矛盾ですね。ご自分のために存在する方は神様のみでされるや、聖書の声あります。神様はモーセにこんな言葉をしました。 I am who I am、 私はある、もう最初から最後まで存在する、そういうことです。 I am who I am、 ご自分のため存在する方は神様のみなんです。他のことは全部目的があって作られたということです。人が作られたその目的、聖書は神様の栄光のためだと話しているのに、私たちは自分自身のために生きなさいと今教えているんです。これが皆さんどれほど、非聖書的な教えなのか分かりますか。あなたのために存在するんだということなんだ。人は神様のために生きることなんですけれども、そうではなく、あなたの自分自身のために生きることだと教えるから、個人主義、立候主義、そういうことがもっと発達するのではないかと思います。勉強することも皆さん自分のためではなく神様の栄光のためなんです。ハレルヤ。主のため私たちは勉強することなんです。さっきパウロが話したように、食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいと言われました。この言葉は教会の中で使われる、教会の中でだけ使われる言葉ではありません。私たちの全ての生活の中で実践しながら、また適用すべき言葉です。ハレルヤ。 それで最初この石の台を神様の栄光を表す信仰としましたけれども、変えました。神様を表す生活、ある面では人生と。教会だけ神様を栄光のために、神様を栄光のためにそう言うことでなく、実際に自分たち、私たちの生活の中で、人生の中でそのように生きなさいと。だから仕事をすることも、お金を稼ぐことも、何かをすることすべてが神様の栄光のためにすべきことです。ハレルヤ。なので子供たちに勉強しなさいということは、目標はあなたの成功のため、あなたがいい大学を行くためではなく、神様の栄光のため勉強しなさいということ。これを私たちが教えるべきなんです。勉強することは、皆さん、私たちが、神様が私たちに与えてくださったこの地を治めるための知識を学ぶことなんです。神様がアダムを作って、この一章の26節に書いてあるように、支配しなさいと言われました。そのためには、神様がくださったこの地を支配する、治めるためには、この治める対象を知らなければならないんです。この本質を調べて、どのように支配するか、治めるかを考えなきゃならないんです。そのため、今まで多くの先祖たちが、先輩たちが、この地に対して、この社会に対して、いろんな面で研究しました。その研究したものを私たちが受け継ぎ、またそれを発展していかなければならないんです。だから教育というものが必要なんです。ハレルヤ。ただ学校でいい点数を取るために勉強するだけが勉強ではなく、神様のために、自分がどんなところで、またどんな分野で働くしても、何をするとしても、神様を栄光するために、それをよく深く考えなきゃならない、勉強しなきゃならないんです。だからそのために勉強しなさいと言うんです。よく支配するため、よく神様の栄光を表すためなんです。ハレルヤ。ただいい学校のため、いい会社を就職するため、いいその相手に出会って結婚するため勉強するわけではありません。もっと広く、もっと深く考えて、子どもたちになぜ勉強する意図があるのか、これを教えるべきなんです。もう日本ではどうなのか分かりません。子どもたちに勉強しなさい、しなさいと言うか分かりませんけども、韓国は結構ひどいです。小学校の時から塾、全員 90% 以上が塾通っているんです。時間があんまりありません。遊び時間がないんです。その面で息子は今後天国で今生活しました。本当に天国で生活したんです。まあ、高校3年生なのに、もう今も遊んでいるから。子供たちになぜ勉強する、その勉強する理由、目的をちゃんと教える、それは神様を栄光のためでやると。何をしても同じです。したがって皆さん、神様に栄光を期するという言葉、神様の栄光を表すという言葉、神様が私たちを通じて感謝され、現れるという意味であり、またその反射されたことこそが価値があるものです。わかりますか？神様のことを反射されたもの、反射したもの、それが本当に価値があります。目的通りに使われたからということです。価値があるというその言葉は、結局は神様の栄光がよく反射されたということを 指し示あの教えあの言う言葉なんです。つまりこの時計の価値は時間をよく指して確かあの正確な時間を今確認するのならばこれは価値があります。こっちもティッシュは紙箱はもういいよくに使うように使われた。このリモコンも同じです。押すことによってよく後ろ前後ろに行ったり来たりすることができたらこれは価値があるものです。人間の価値も同じです。人の価値も同じです。神様の栄光を表すとき、作られたその目的通りに生きていくとき、価値があります。ハレルヤ。それが私たちの価値です。何者でも皆さん作られた 目的通りに使われるとき、その本当の誠の価値が認められるということです。医者さんが使うそのメスあるんですね、鋭いそのメスがあります。それは人を生かして治療する目的で作られました。医者の手でそれが、まあ、用いられて人を生かすときこのメスの価値があるんです。しかしそれが人を殺す武器として使われたらどうですか。同じメスですけども価値がない悲惨なものになるということです。目的通りに使われるとき本当の価値があるということです。私たちの最高の価値は何ですか。作られた神様の目的通りに生きていくとき最も価値があると信じます。ハレルヤ。皆さんに質問、もう一度質問します。神様は何をもって人を作られたんでしょうか。何で作られたんですか。土、はい、聖書創世記2章7節一緒に読んでみましょう。せーの。神である主はその第一の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神様が人を作られた時には土ではなく何ですか？塵です。塵で作られました。ここに、大地と書いてありますけれども、これは大地ではなくここが土です。これをですね、大地と書いてありますが、原文を見ると土を意味するアダマというの言葉でここに書いてあります。アダマ。そして地を意味するのがアパールというわけです。すなわちアダマのアパールで何を？アダムを作りました。アダムが人という意味なんです。アダマのアパールでアダムを作りました。神様の言葉遊びです。つまり人は土の塵で作られた存在です。そのように作られた人に神様は花に命の息を吹き込まれました。すると 何に変わりましたか。生きるものになる、生きるものになりましたと書いてあります。非常物質の中で神様のこの命の息は人だけに与えられ、動物はそうではありません。動物は塵ではなく土で作られました。それも地から出たと書いてあります。神様が形を作ったのではありません。形を作ったのは人間だけです。他の動物はこの土で その模様が出たと書いてあります。だから命の息がある存在は私たち人だけです。だからこの神様の命の息がなくなると人間はどうなりますか。塵に過ぎない存在です。この命の息ということは何でしょう。神様と結んでくださるもので、これを関係の交わりという意味です。コイノニア、皆さんがよく理解しているコイノニア、交わりということ。だから神様との交わりが断絶されると私たちは意味ない存在になるんです。何もないんです。塵に過ぎない。だから神様との関係ない成功、神様と関係ない出世、神様と関係ない富、神様を離れた名誉、それは何もありません。何の意味もありません。結局は塵になります。だからパウロが言いました。食べるにも飲むにも何をするとしても神様の栄光のためにしなさいということは、神様と関係を結びながら交わりの中でその栄光を表すことができるんだという意味なんです。ハレルヤ。結局皆さん、神、人が神様との交わりがなければ人生の意味は、意味がなくなって不幸な人生を生きていくしかありません。それでは皆さん、この交わり、コイノニアはいつ起きるのですか。それは皆さん、神様に礼拝を捧げる時です。この礼拝のことを、創世記2章8節を見るとこういうふうに書いてあります。神様が人を作ってエデンの園を設けて、そこに神様人を置かれた、導いてくださったとです。それは何をしたんですか。そこでエデンの園で15節を見ると読んでみましょう。せーの。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせた。これが人が、アダムがしたことです。エデンの園で何をしたんですか。そこを耕す、それを守ることがアダムがしたことなんです。この赤い石で書いて耕すということはヘブル語でアバドットです。これはアバドという言葉はですね、ここから神学校で勉強するときには、実践神学の中で礼拝学があるんですけど、そこでアバドという言葉が礼拝という意味なんです。このエデンはどこでしょう。エデンは神様がいらっしゃるところ、すなわち今の言葉で表現すると神殿、聖所ですね。聖所、神殿、聖所、そこで耕す、そこで礼拝するってことです。神様と礼拝しながら交わりして、そこを守りなさいと。つまり神様が人を作られた目的は神様の礼拝を捧げるためなんです。ハレルヤ。したがって人は神様に礼拝を捧げるとき最も幸せで価値があります。ハレルヤ。これが私たちが作られた目的です。イザヤ預言書もそのことを賛美します。私は主の皆を賛美するため作られたと書いてあります。結局皆さん、価値ある人生は神様から来ることを認めること、価値あるものは神様から来たということを認めること、それが私たち人が取るべき態度です。この態度が何ですか。ワーシップということです。ワーシップは 礼拝です。このワーシップという言葉がどこから出たんですか。ワスカチという言葉から出たものを考えてみるとよくわかります。私たちが今礼拝を捧げられていることが今価値ある時間で、私たちが本当に最も幸せな時間になると信じます。ハレルヤ。皆さんもそういうように思われますか。礼拝を捧げるとき一番幸せですか。そうではないんですか。礼拝を捧げることが辛くて、また、何でしょう、苦しいと思われる人はすみませんけれども、神様と自分との間に何かが、邪魔するものがあるという意味です。なぜならと聖書に書いてあるからです。アダムが罪を犯して神様の御顔を見ることを恐れました。それどうなりましたか。木の間に身を隠した。罪というものが神様とアダムの中にあります。だから神様の顔を見ることが怖くなって、自分の身を木の後ろに間に隠したと。そう、以前は神様とのずっと交わりしながら楽しく生活したんです。もう常に神様と会話をしたはずです。交わりですね。彼らの生活で全てがもう礼拝だと思うんです。今のように私たちが時間を決めておいて礼拝を捧げることでなく、24時間神様と生活しながら自分自身を生きた備え物として捧げたと思うんです。これが誠の礼拝です。ハレルヤ。自分自身を神様に供え物として捧げることが礼拝なんです。時間を決めて10時半に礼拝を捧げます、始まりますと言って礼拝を捧げることではなく、私たちの生活すべてが礼拝になることになるべきだと思うんです。しかし皆さん、人がいつからこの時間を決めておいて礼拝を捧げたでしょうか。アダムが罪を犯してエデンの園から追い出された時からと思うんです。アダムとエバはエデンの園で生活した時にはもう常に神様と会話をしながら交わりしながら生活したでしょう。しかし罪を犯して追い出されてからどんどん神様との対話がなくなる。結局神様と人の間に誰が、祭司や預言者たちが介入するようになって、彼らを通して神様の御心を、御言葉を、また御声を聞くようになりました。そして祭壇を築いて神主に礼拝を捧げるようになりました。そして自分の生活と礼拝が切り離されるようになって、別々ように思われたということです。日曜日だけが、日曜日の10時半だけが礼拝時間だと、他のことは全部自分の時間だと思って私たちが今生活しているのではないかと思うんです。その人の中にイエス・キリストが来られ、私たちの罪のために死なれたことで、皆さん、神様と人とを遮っているこの壁が崩れてしまいました。ハレルヤ。だから今は皆さん、第三者の介入なしに自分自身が直接神様の御前に進んでいけます。ハレルヤ。これが私たちの礼拝。だから皆さん、私たちの再びこの誠の礼拝者の姿を回復すべきなんです。 エデンの園でアダムとエバが神様と共に生活したようなこの礼拝、この礼拝を通して皆さん神様の栄光を表すことができます。ハレルヤ。今まで流れ理解してきますか。大丈夫ですよね、はい、それで神様の何を反射すべきでしょう。皆さん神様は栄光を表す、神様のことを反射すべきだと言うんですけど、何を反射すべきなのか、内容は何ですか。これはさっき神様がどんな方なのか、それをもうその神様の正体を反射することなんです。聖書を見ると神様をどのように表現しているんですか。一章の26節さっき読みましたけども、我々の形、我々の似姿と複数形で今書いてあります。神様はご自分の姿を、まあ、似姿で人を作られましたけども、まあ、複数形で今表現しているんです。しかし、複数でいながらも一人である、単数でおられる方です。これは本当に理解し難しいことです。複数なんですけれども単数なんです。これを聖書で見ると御父、御子、御霊、こういうように表現するでしょ。三位一体とかです。複数なんですけれども一人です。これは人が理解することが本当に難しいことです。だから神様だと思います。人が理解できないから、すべて理解するのは神様ではないでしょう。しかし皆さん、ここで皆さん、神様はですね、単数、複数というその、数字に閉じ込められる方ではありません。これは、この表現はですね、皆さん、私たちの理解を助けるために使われたものです。神様の存在を理解するため、私たち人間のレベルに合わせて複数形、また単数、そういうような数字を持って今表現されました。だから神様にはこの永遠の神様をこの人間の文字で表現することがちょっと少し難しいでしょ。だからもう一番理解しやすいことで今こういうような単語を、表現を神様が選んで私たちに教えたと思います。この全部理解できなくても大丈夫です。理解できなくても信仰がないわけではないから、皆さん安心してください。三位一体神様、複数でおられいながらも単数でおられる方というふうに考えるべきです。それで十分です。しかし皆さん、なぜこういうような少し難しい存在の方式で私たち神様のことを見せたというか、そういうことは関係のことを教えるためです。御父、御子、御霊、その三位が一つであるとためには交わる、コイニアするということを私たちに教えるためです。これは少し難しい話です。三位一体神様は別々に存在するのではなく、三味があるんですけども、三つの意があるんですけども、交わりを通して一つになる方ということを教えるためです。じゃあ皆さん、しかし、ここに問題があります。神様は複数形でおられる神様ですが、今、アダムは一人です。一人が複数形の神様を表現することが、理解することができるでしょうか。難しいんです。だから誰を創造されましたか。助けてエヴァを作ってくださいました。このエヴァとアダムの関係を通して神様のことを少しでも理解できるように 神様はそういうふうにさせたということです。人も私たちも一人で存在するでしょ。キム・テウンというものは一人なんです。しかし家庭の中ではもう三人になるんです。私と妻と息子。しかしそれは一つの家庭です。その中には複数の人がいるんです。これをもって神様を少しでも理解しやすくそういうような表現した。これが結婚の宝石なんです。法則なんです。これが家庭というもの、結婚するものなんです。少し難しい話でしょう。でもこのことを私たちよく理解すべきことだと思うんです。神様の属性を少しでも理解しやすくアダムとエヴァを作って、その間で子供たちが生まれ、これが一つの関係を持って、またどんどんそれが拡大されます。それで隣人ができました。それでそれが拡大してこの社会というものが作られました。その中で交わることなんです。その中でも神様が、神様の栄光を表すことを忘れてはいけないんですよということで、まあ、与えられたものが十戒というものなんです。モーセがいただいた十戒、上には神様との関係を結んで、横には隣人たちの関係を結ぶことによって、神様のことを理解する、神様の栄光を表すために守っていくべきものは何かを教えたのがこの十戒というものなんです。これをイエス様は一言で、あなたの神主を愛し、これが第一番目の戒め。次は隣人を自分自身のように愛しなさい。これは次の戒めというようにイエス様は言われました。結局皆さん、この関係の媒体は何でしょう。愛です。神を愛すること、隣人を愛すること、関係を交わる中で必要なものが愛というものなんです。この愛を通して交わりができて、またその交わりが起こるとき、神様の栄光が現れると信じます。ハレルヤ。話まとめます。人の主な目的は何ですか。皆さん、人の目的は、からせーの、人の目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことです。永遠に神を喜ぶこと、これが人の目的と。私たちはその神様を反射させる生活を過ごすべきです。何をしても。それは自分一人でではできないことです。私と私の隣にいる人たちと共に関係を結びながら生きていくとき、神様の完全な栄光を表すことができます。ハレルヤ。愛を持って交わること、恋のにあすること、それを通して主の栄光を表すことができます。皆さん、神を愛し隣人を自分自身のように愛する、この心が必要だと信じます。神様を離れたこの世の成功を皆さん羨ましいと思うことではなく、神様との深い関係を保って、この恋の庭を通じて完全な神様の栄光を表すことができる皆さんと、この宣言大キリスト教会になりますように祈りましょう。アメン。賛美しましょう。